ある方がですね、とても多くの人に影響を与えている老牧師がおりますが、まあ、その老牧師がどうしてあの人はあんなに、まあ、活躍できるんだろう、いろんな人に影響を与えることができるんだろう、その力の秘密は何だろうかって聞いたことがあるそうなんです。いや、まあね、大きな影響を与える人、素晴らしいことをする人、秘訣があるっていうなら本当に聞きたいと思うんです。で、私もそれを読んで、
おお、何だろう
何だろう、まあ、その牧師はやっぱ牧師なので毎朝祈っていました。で、それだけで満足しないで、いや、どういう祈りを毎朝してるんですか聞いたわけです。その後の祈りの言葉が私の胸にもすごく残ったんですね。老牧師です。多くの人にも影響を与えるわけです。多くの人との関わりを持っているわけです。私もいろいろ想像しました、まあ、自分も毎朝何を祈るかということも思いながら、神様どうかこの地に多くの救われる人を起こしてくださいという、そういうことを祈るだろうか、あるいはもっともっと大きく、世界上には飢えた人がたくさんいます、あちらこちらで戦争が起こっています、たくさんの人のために祈る、大きなことのために祈る、いろんな祈りのことを覚えるんですが、その老牧師がでもそうではなかったんです。私は毎朝こう祈ってる、神様何よりもこのことを願います、どうか私を祝福してください。え、私、いろんな人の関わりを持っている、そのことを祈るのかと思ったら、なんと自分のために祈る。その聞いた人もびっくりしたそうですが、まあ、私もびっくりしましたが、しかしはっと気づいたんです。多くの人と関わりを持って影響を与える、その関わりを持つ私自身が祝福されていなかったら、どんなにいろんな人のために祈って、あのことこのことあのような出来事のためにと祈っても、その祈る自分、その出会う自分、その自分が満たされ祝福されてなかったら、どうして影響を与えることができるでしょう。私を祝福してください、もちろんそうして私が豊かになって、私が幸せになってという自分だけのことではないからこそ、私を祝福してくださいという祈りが最も大きく力あるものである。ただ祝福してくださいだけではない、私が祝福されなければあなたの祝福を届けることができないのです。だから、ああ私貧しいな、乏しいな、神様私を満たしてくださいという、そういう小さな祈りでなく、あなたのその偉大なることを、このままではもったいなすぎますから、私を祝福して、私を多くの人に出会わせてくださいと、本当にそう祈る、ああ神様が豊かにされる人、恵まれるっていうことは、私たちが考えることとはかなり違うのかもしれないって思わされたんです。先ほどお読みいただいた聖書の箇所も、そして私たちの考えと神様の考え違うのではないかっていうこと、いろいろと思わされるんです。そのことに気づいてハッとすること、それこそが豊かに生きる、恵みに生きる秘訣ではないかと思うんです。まあ、まずハッとさせられるのが天国のお話です。で、天国はとあるのに、ある人が旅に出ると。天国なのに旅に出るってどういうことだという話もあるんですが、まあ、これはやがての天国が来る時までイエス様が、まあ、帰って行かれている、私たちはそのこの地上で天国を待ち望むためにイエス様からさまざまな役目を預かっているものだ、まあ、そういう意味で、まあ、ある人、イエス様が まあ、天に帰られてる間は地上で私たちはイエス様の財産を預かっているんだよと同時に、神様が主人で私たちはしもべ、奴隷だって言うんです。奴隷というのは自分の生活も財産も命も住まいも全部主人のもので、自分のものは何一つない、全部主人のその手の中に逃げられている、そういう身分だということなんです。それだけではない、主人の命令は絶対ですから、主人が何を考え何をしようとしているか、それに応える、それがしもべというものです。ただ自分のすべてが主人次第だ、命さえも主人次第だとなると、いや、まあ、多くの人はご主人の機嫌損ねないように、下手なことはできないの、それが日本人の神様に対する多くの人の感覚なのかもしれないな。だからこそ大体 の日本での神社っていうのは、その怒りを鎮めるため、祝福をもらうっていうよりかは、なんか悪いことがあった時だけ言って、どうぞこれ鎮めてくださいと、収めてくださいと。だから、ましてや財産預かるなんていう発想は、どれが預かるの？どうしようどうしようどうしようと言って、でこのあと5タラント2タラントの人はそれを商売して儲けていくんですが、1タラントの人は隠した。もしかしたら私たちの感覚では、いやどうしようどうしようって、こんな下手したらいけないから、主人が帰ってくるまでなくさないようにそういう思いで私たちは神様っていうことを考えているかもしれないんですね。だけども主人は預けた、大事にしておけよ、なくしたら承知しない、そんな預け方ではないんですね。この預けるという言葉自体はもう委託する、委ねて任すっていう意味なんです。ただまあしもべ自身が主人の所有物でも、その所有っていうのも主人の自由にするというよりかは、主人がもう本当に自分の一部だ、自分の本当に体の一部のように、もう欠けてはならないというような所有物で、だから大事にしたいし、もう豊かになってほしい、そういうその命自身も主人のものだから、何を託したところでそれを渡すっていう言い方はできないんですね。預けるではあるんですが、ほとんど渡しているようなものです。もう好きにしなさい、であなたが豊かになるため、もう自由に活動して、いろんなことを経験し学んで、あなた自身が大きくなるために、私はこれを預ける。それも子供が食べ物や、また学びや、いろんなことをほとんどもらうかのように子供に親は委託しますけど、さすがに全部親のものですから、あげるっていうことではないんですよね。でもほとんどプレゼントです。神様が私たちに財産や何かを預けるというときはほぼプレゼントなんです。もともとそのタラントというその言葉自体が、まあこれは英語のタレントという言葉になって、そしてそれがもともとは才能とか能力という意味なんですが、今日本語ではタレントというと、もう自分の才能ですね。そういう自分のものではなくて、神様からの賜物、プレゼントという意味がもともとのタラント、贈り物、そういう意味であり、また恵みというものもギリシャ語のもともとの意味はプレゼント、贈り物という意味なんです。まあ、これも実はギリシャ語の恵みもカリスっていうんですが、その名詞カリスマっていうんです。カリスマってもともと贈り物なんですが、これもまた意味が全く変わって、それこそ自分が持ってる力みたいになってしまってるけど、もともとは神様の力なんです。まあ、それが神的な力という意味になってしまって、まあ、それぐらいの能力を持った人っていうふうになってしまったんですが、もともとタラントも恵みも
自分のものではない、神様からの恵みだと